立ち上がりなさいと。その場所から足を踏み出しなさい。私の方に来なさい。そして私に従いなさい。イエス様、今日私たちにそう言われておられます。イエス様はこの礼拝を通して、またこの聖書を通して、罪のただ中にいる私たちに、その私たちを救うために、愛を示すために、近づいてきてくださった、低くなってくださった、傷ついてくださった、死んでくださった、そのことが聖書に書かれている。そのことを先週も聞きました。またその私のところに来なさい、私のもとに来なさい、近づいてきてくださった方が私たちに呼びかけられておられます。ご自身の言葉を持って、私たちの罪深さ、私たちが作っている壁、私たちのせいで前に進めなくなっているその罪の溝、それを越えて主イエスは来てくださって、その一歩先で私たちと出会ってくださって、こっちに来なさい、私を信じて従ってきなさい、そう言って私たちを救いへと導いてくださっています。今日イエス様は私たちが立ち上がることを求めておられます。自分の場所から飛び出すこと、今いる自分の場所から飛び出すこと、そして私と共に生きる、私と共にいなさい、共にあって生きなさい、共にある喜びに生きなさい、そのことを求めております。本日書かれているマタイによる福音書の9章、そのまさに呼びかけを受けた人のことが書かれています。マタイ、主税人マタイのことがここに書かれています。今日与えられましたマタイによる福音書9章の9節、これとても短い文の中にとても大きな憐れみとイエス様の力強さがここに示されています。主税人のマタイ、ちょっと説明になりますけれども、主税人とはどういうものか、それは税金を国に代わって取り立てるもののこと、これが主税人。当時のユダヤ社会ではこの主税人嫌われていました。当時のユダヤの国どういう状況にあったか、ローマ帝国という巨大な帝国の属国、まあ支配下に置かれて、ちょっとした自由は与えられているけれども、自治与えられているけれども、まあ、支配はされている、まあ、税金を納めなくちゃいけない、そういう、まあ、状況にユダヤの国は置かれていた。そしてこのローマ帝国への税金をローマの支配者たちはローマ人に取り立てさせるのではなくて、現地のもの、つまりユダヤ人に、まあ、税金を取ること、その仕事を任せていたのであります。今日の主税人マタイもユダヤの人です。ローマ人じゃない。なぜそうしたのか、ローマはなぜそのように自分たちじゃなくてその国の人に税金を徴収させたのか、それはその役をその国の人に任せることで自分たちが反感を買うことなく、そして税金を得ることができるから、確実に税金を得ることができる。もし支配しているローマ人がですね、直接税金を徴収するとすればですね、そのローマ人が反感を買ってしまいます。で、ローマへの恨み、辛み、そして革命を起こしてここから出て行ってやろう、そういう思いがどんどん出てきてしまうから、だからユダヤ人を用いたというふうに考えられています。そして、まあ、うまいことやるんですね。ユダヤ人に徴税する権利だけを与える。で、どのようにして税金を徴収するか、 どれぐらい徴収するか、そういうのをローマは指示したりしませんでした。ですからどういうことになるかというと、徴税する権利を与えられたユダヤ人はどんな集め方をしてもよかった、どんな方法で集めてもいいし、またどのぐらいの額を徴税するかも決めることができた。ちょっとその役についてはそういう旨味を得られるようなそういうシステムにしてたということですね。ですから多くの主税人はこのローマの餌に釣られて、まあ、ローマが求めてた以上の税金を徴収するので、そしてローマの帝国の定めた額からはみ出した額、まあ、これはローマに納めなきゃいけないと。そしてはみ出して多く取ったものを自分のものにしていた。そして私腹を肥やすということをしていた。これが主税人、つまり権利を用いてですね、堂々と仲間の富、まあ、財産をこう盗んでいたと言えるので、もうユダヤ人からしたら嫌でしょうね。敵であったローマ帝国の手先になっているということだけでも嫌なのに、その権威を借りて同胞から仲間から盗んでというか、どんどん貧しくしてこう苦しめて、そういうふうに映る。それは嫌でしょ、いやこいつ嫌なやつだろうと思われて、しかもまた律法学者、まあ、ユダヤの律法十戒の中でもあなたは盗んではならない、そういうふうに言われていましたし、あなたは隣人の家を貪ってはならない、この、まあ、神様が定めた掟から見ても明らかに罪を犯している、そういうことができた、もう目に見えていた。そして隣人を愛してない、傷つけていた、奪い取っていましたから傷つけていた。もうこの人は主税には神様なんてこと全然考えてないだろう、そういうふうに思われてましたし、神様に使えるんじゃなくてローマ帝国に使えている、そしてその権威を使って自分の思い通りに生きている、そういう罪が明らかになっているもの、それが主税人、そういうふうに見られてたし、そのもうあからさまに罪を犯しているもの、それが主税人だったのであります。今日登場したマタイもまさにそうでありました。それがよくわかるのが10節11節のところ、主税人と罪人という言葉が並んで出てくるんですね。これも同じように考えられていたからもう並べて語られているのであります。神の民のものを盗む、民を苦しめる、民を裏切る、そういう主税人罪人だというふうに、神の民の中に入らない、もう外に置かれているもの、そういうふうにまで触れたくない、触れるのも嫌だ、関わりたくない、そういうものとして置かれていたと。マタイもその一人でした。ですからこのマタイ罪人であったのである。でこのマタイその時どこにいたのか、聖書は言っています。主税所にいました。この主税所という場所はまさにこの男が同胞の富を、つまり隣人の富を盗むという罪を犯している場所、まさに罪ただ中、真っただ中、もう取り立てて取り立てて、そこに富もあるし、そこで盗んでいた、そういう罪を犯している場所、そういうところにいた、抜け出てない。このマタイはその主税所に座っていたというふうにあります。つまりこの罪の中にどっぷりと使っていたということです。しっかりと腰を下ろしていた、まあ、もう表現すれば抜け出したくても抜け出せない泥沼、ダメだこうやってるなと思ってたかもしれない、抜け出したいと思ってたかもしれない、嫌われてるということも分かってた。しかしこの状況、もう嫌われてたら仕方ない、そしたら自分を慰めるのものお金しかない、そういうふうになって、もうその修正所にずっと座る。だったらお金取ってやろう、みんなに嫌われてるんだし、そういうふうにしてその修正所という場所からも抜け出せなくなってた。お金しか自分を慰めない、そういうふうに思ってたのかもしれない。しかしその場所から抜け出せないマタイがいた。そのような罪の泥沼の中に、誰からも愛されてない、これしか自分を慰めないんじゃないか、そこから抜け出せなくなっている、その罪の真っ只中、そこにイエス様が来た、そこを通りかかったと書いてます。 してそのマタイの姿を見たと聖書は書いております。この言葉は、まあ、見たともあるんですけど、見つめたと訳すこともできます。イエス様がたまたま何かこう歩いててチラッと見たというのではなくて、まさにそのどっぷりと使って抜け出せなくなっている、どうしようもなくなっているマタイを見つけて、そして見つめたんだ、まあ、発見したんだって、まあ、探していたとも言えるであります。イエス様の発見と眼差しからこのマタイの救いが始まるので、自分はもうどうしようもなく抜け出せなかったそのところから主が見つめて発見して、そして言葉をかけて救われるということが始まる。それがここに書かれている。マタイの救いが始まったというふうにありますけれども、これマタイだけに限った話ではありません。これ私たちにも言えることです。まあ、ある人はこの箇所ですね、主税人に座っている人間を見た、彼はマタイと言ったというふうに訳しています。つまり主税所に座っている人間を見たというふうに、イエス様はマタイを見たというのではなくて、こう主税所に座っている人間を見たというふうに言った、あそこに聖書書いているというふうに注目していた人がいました。つまり人間を見つめていたということです。主税所に座っている人間、それは先ほど言いました罪の泥沼にはまっている人間ということです。もうどうしようもない、まあ、神様を忘れていたという、隣人を傷つけていた、自分のためだけに生きてしまっている、そういうことを言えるかもしれない。しかしもう周りから嫌われている、だったらもう仕方ない、自分を慰めてくれるお金だけ、あのものだけ、あの偶像だけ、そういうふうにして生きてしまっている、罪の中にとどまっている、そのような人間すべてを主は見つめておられる。抜け出したくても抜け出せない、そのような罪の中にある人をイエス様は見つめておられる。で、私たちもマタイとは形違うかもしれません。お金だけに頼っていたということではないかもしれません。しかしこの同じ罪の中にとどまっていたもの、まあ、それから今もとどまっているもの、罪の支配から抜けきれないもの、まあ、それからまあもう抜けきったという人もいる、抜けきれないもの、いや全員が抜けきれなかったし抜けきれないと言ってもいいかもしれません。その私たちのまあ変わり身といいますか、代表として今日このマタイが取り上げられているのであります。で、そのマタイに向かってイエス様は私に従ってきなさいと一言声をかけられました。見つめただけでなくて声をかけられた、これだけのことしかこのマタイによる福音書は語ってないのであります。で、さらにその応答としてマタイが返事をしたということも何も書かなく書いてないんですね。従ってきなさい、はい従いますって言って出て行ったのは、そんなことも書いてない。ただ私に従ってきなさいと言われる。で、返事をしたと書いてないんですけど、彼は立ち上がって従った、それしか書かれておりません。で、この9節、とても9節以下のところもそうですけど、とてもシンプルに書かれています。イエス様が主税人マタイを見て私に従ってきなさいと言って、そしてマタイが立ち上がってイエス様に従う、それだけ。主税人マタイがどういう思いだったかと想像することできます。嫌われてるからお金だけしか、そういうふうに想像することできるけれども、どういう思いで座っていたかということを聖書は語っていないですし、また主税人マタイが自分の罪を嘆いていたとか悔い改めようとしていた、そういう敬虔な思いになっていたということも何にも書いていません。それ自分の罪に気づいていたとも書いていません。また逆にもう神様を忘れきって同胞の富を奪おうと企んでいて、今もその自分の私腹を肥やして満足していたということも語っていません。つまりもう神様に立ち返ろうと心向けていた人が呼ばれたとも書いてないし、ずっともそんなことをもう無視して私腹をもう悪いことしていた、そういう人が呼びかけられて従ったというのどっちも書いていないので、これ書 いた人はそこに関心がなかったということではなかったでしょう。しかしこのマタイの心を描かないことで、マタイがその酒税所、その罪の中にどっぷり浸かっているとき、どのような心であっても、また罪に心がどんなに支配されていたとしても、罪を悔いて反省していたとしても、そうじゃなかったとしても、マタイのその特殊な状態がもう悔い改めようということがですね、マタイの何かの条件ではなくて、イエス様が見つめられたこと、私を見てくださったということ、憐れんでくださって御言葉をかけてくださったことが、そこが大切であるということを伝えたかったんです。自分たちがこういう心持ちになっていたからとか、そういうことじゃない。私たちの救いもそう、私たちが罪のただ中にあるということをイエス様が知ってくださった、見てくださった、そして声をかけてくださった、そして立ち上がらせてくださって、罪をお許しになり、自分と共に歩むものにしてくださった、ここがとても大切なことなんです。私たちがこれこれできたから、ここまでひどかったから、そういうわけじゃない。ただイエス様がこの私を見つけて、私のところに来なさい、従ってきなさい、それを言われたから、それしか理由がないという。で、ここから私たちはあることに気づかされます。まあ、私たちが今罪の中にどっぷり浸かっていたとしても、どんな罪の中にある状態のものだったとしても、イエス様は見つめていてくださって、お声をかけてくださるということです。でつまり私たちが罪を悔いていなければ、イエス様を見つめてもくださらず、声もかけてくださらないということではない、それを意味されています。もう何にも分かってなかったとき、ただ罪に心が支配されて誘惑されていたときでも、自分中心になってしまっていたときでも、そんなときでもイエス様は見ておられる、見つめてくださっている、近づいてきてくださって、声をかけてくださって、ご自分のもとに引き寄せてくださる、立ち返らせて引き戻してくださる。私たちはどんな状態であっても、それによってイエス様が見ないということがない、見捨てるということはない。今日の話の主税人マタイ、マタイがどれほど自分が罪の中にいたのか、悪いことしてたのか、同胞を傷つけていたのか、そういう自覚してたのか、していないのか、そういうの分かりませんけれども、マタイはイエス様に私に従ってきなさいと言われ、その酒税所という罪の真っ只中から離れて、イエス様に従って歩み始めました。それが書かれている。そのイエス様の私に従ってきなさいという言葉がマタイを動かした。もうただそれだけ。マタイに何の理由もない。従ってきなさい。それに従った。それだけ。もうこれが救いなんですね。私たちも自分自身がこういうことがあったから、これぐらい悔い改めたから、こういう出会いあったというのはあると思いますけれども、起きているのは従ってきなさいというところに、ただ私たちが立って従った、それだけ。私に従ってきなさいという言葉は、これは今ここにいるすべての人にも語られています。自分の罪のただ中に座り込んで立ち上がることのできない、こんな辛い状況、そして誰も自分を愛してくれない、だから自分はこういうものだけに熱中しよう、これだけを愛そう、これだけが自分を慰めている、そういう私たちに向かって、今もイエス様はこの言葉を、私に従ってきなさい、そう言われている。でこの招きを受けたのが酒税人のマタイだけでなかったということが10節以下で読みると分かります。10節はもういきなり食事のシーンになります。食事の席、宴の席の場面になっています。そこにはイエス様と弟子たち、また多くの酒税人がいた、そして多くの罪人が同じ席に座っていた、食事していたということが書かれています。 つまりマタイだけじゃなくて同じように私に従ってきなさいというふうに言われて立って近づいてきて食事を共にしていた人たちで、この食卓はどんな食卓だったんだろうかと想像します。でしかし ここの食卓は緊張感のある食卓ではなかったと思います。食事しながらですね、イエス様が怖い顔して主税人と罪人を叱ったということはないと思う。あなたたちこんだけ悪いことしてきたんだ、今私が何とかしてやって共にいてやってるけれども、あなたたち悔い改めてなきゃいけないそういうふうに言われていた、そういう食事の席ではなかった。もうすでにあなた方の罪は許されている、だから私に従ってきなさい、イエス様は彼らに言っていた。もう罪許されている。でどういう、そういうダメだっていう食卓じゃなく、どういう食卓だったかというと、イエス様はまず喜ばれていたと思います。失われた一匹の羊が見つかって戻ってきたことを喜んでいる、あのシーンと同じように。またイエス様が例えられたように、罪人から、あ、じゃあ離れていた罪人、神様から離れていた罪人たちが、まあ、自分から離れていた多くの羊たちが見つかって戻ってきた、そういう喜びの中にある。夫と息子の例えで言えば、息子が戻ってきた、あのシーン、父が喜んで抱擁して宴を用意する、イエス様にとってあのたくさんの夫と息子が戻ってきた、そういうふうに思っている食卓でありましょう。ですからあの夫と息子の例えにあるように、宴を開きイエス様が喜ばれていた。私たちがイエス様の私に従ってきなさいという言葉を受け、立ち上がってイエス様に従う者となったとき、まあ、洗礼を受けてイエス様と共に生きようというふうにして人生を始めたとき、イエス様は喜ばれていた。このことも覚えたいと思う。父なる神様も聖霊なる神様も、まず戻ってきたとき怖い顔して、もう今までのようなことはしてはならないよ、そういうふうに見てたのではなくて、まず喜ばれていた、そのことを覚えたい。でそれほどまでに私たちのことを心配しておられたし、戻ってきたことを、まあ、喜んでくださって、まあ、つまり深く愛しておられたの。どうしたって罪を犯してしまう、どうしようもない私たちを失ってはならない宝のように、なくしたら見つけ出さなければならない尊いもののように、戻ってきたら抱きしめたいと思うほどの息子娘のように見てくださっている、それがまあ今日のところに示されている。この喜びの宴の近く、今日の話を見てみると、イエス様と弟子たち、罪人、主税人たちが一緒にいましたけれども、それ以来のものもいました。それが11節に出てくるパリサイ人です。彼らは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人や罪人などと食事を共にするのか、そう質問をしました。この質問はもう批判が含まれた質問です。で、食事共にするということは、もうこの当時も最も深い交わりを示す、まあ、そういう、印でありました。食事共にしていたら仲いい、もう家族のように近い存在として受け入れている、それが示されて、席についているものは自分の仲間であるということを示すことになります。パリサイ人はなぜイエス様が主税人や罪人の仲間になっているのかと思ったのです。さらに見ていたらみんな喜んでいた、喜びの席であったでしょうから、もう喜んで楽しんで食事しているのを見てですね、そういう姿を見て、イエス様がああいう罪人のしていること、まあ、主税人のしていることを認めて、それらのことを良しとしているのではないか、そういうふうに疑ったのかもしれません。そういう悪いことを盗んだりすることがいい、そういうふうに認めているんじゃないか。パリサイ人にとって罪人の彼らは受け入れられる者たちではないのであります。パリサイ人、すごく立法に熱心で、そのまま熱心にそのことを守ってた人たちです。で、彼らパリサイ人にとって主税人、罪人は立法を守らない、神様は無視しているし、 同胞を苦しめる罪人、悪者たちであります。その彼らがその席についている、また許されているということも理解できなかったのであります。で、私たちよくパリサイ人をもう悪いもののようにして見てしまいますけれども、決してパリサイ人は悪者ではありません。むしろある意味信仰熱心で真面目な人々というふうに言うことができる。当時神の民であるユダヤ人がローマ帝国、つまり異教の国の支配のもとにあるとき、神の民の中で唯一神に従うということを忘れなかった、忘れないようにしよう、ローマ帝国に従うもの、そういう人たちが増えてたんだけれども、ユダヤ人、この律法学者たちは それに従わなかった。そのような中で神様に対する信仰を保って神様への節操をこう貫こうとしていた、それがパリサイ人。律法をしっかり守り、律法に書かれている通りに捧げ物もするし、また献金もするし、でこの身をも神様に捧げる、そのように熱心に生きていました。そのように真面目に生きているものが、信仰熱心な敬虔なものがイエス様のされていることを全く理解できなかった。そこにはですね、このパリサイ人たちは自分たちが神様に忠実に従うことで、つまりそういうことをして自分たちが良くなっていなければ、清くなっていなければ神様の民にはなれない、救いに預かれない、そういうことをできない人たちは神の民にはなれないし、救いにも預かれない、そういうふうにまあ思っていた。だから彼らはこの食卓の席でイエス様が主税人や罪たちを叱っていない、悔い改めなさいって言ってないこと、それ納得できなかったんです。言ってたら納得できたんです。律法を守りなさいとか言ってたら、ああイエス様その通りですというふうに言うことできていた。そんなこと言われてなかったのであります。しかし、ただ食事を共にされていたこと、さらにイエス様が怒っているのではなくて喜ばれていたのを見て理解できなかったのであります。あなたの罪許されたなんてことは最も理解できなかったと思います。なぜか、なぜ受け止められなかったのか。それを認めてしまったら、受け止めてしまったら、自分たちが今まで熱心に律法を守っていたこと、それは一体何だったのか、無駄だったのではないかというふうに思えてしまうからです。だから嫌になったんですね。何もしないで、さっきまで同胞を苦しめていた人たちが、このイエスという一人の人に、あなたの罪許される、私に従ってきなさいと言って従っただけで、それで神の民になれる、許される、そんなことは思いたくなかった。今まで自分たちなんで熱心に生きてきた、そういうことを否定されるような思いになった。パリサイ人はどういうふうに思った、それなんか分かる気もするとか、ある人いると思います。しかしパリサイ人は自分たちが熱心に守ってきた律法が自分を救う、神様その律法を求める行いをする、自分の熱心さ、そういう行い経験さが、それによってそれをうまくできたら自分は神のためになれる、つまりそれは自分を救うことができるというふうに思っていました。だから律法違反をしている彼らはそれが直ちに許されるということは納得できなかった。そういう罪人主税人も自分が否定されるようで嫌だったですけれども、さらに言えばそれを許している、受け入れているイエス様、イエス様なんて言えなかったです、イエスという人、受け入れなかった、受け入れられなかった、自分が否定される、そういう思いが強かったのである。でこのパリサイ人は、パリサイ人そういう人だったんだって言ってどっかに置いとくことできないんですね。これも私たちと関係があるのであります。私たちの心の内にこのような思いあります。自分はこれだけやってきたのに、自分はこれほどまでに働いてきたのに、 それに比べて少ししかやってない人が同じように扱われるのは納得いかない、そういう気持ち、これはあると思う、あるでしょう。不公平だ、今まで神様にしっかり向いて歩んできたのに、今までそっぽ向いて好き勝手に歩んできた人が許されるのは納得いかない気持ち、悪いことをしてる人が戻ってきて、自分よくずっとやってたの。これはまさにあの放蕩息子に例えに出てくる放蕩息子の兄の立場です。お父さんが帰ってきて、やっと帰ってきて許したその弟ですね、父のもとで真面目にずっと働いていた兄は受け入れられなかった、そういうふうに聖書書いてます。そして彼はその弟を許したお父さんも受け入れられなかった、だからお父さんのもとに行かなかった。私たちもこの兄のように思ってしまうことないでしょうか。本当はあの弟を一緒に抱きしめて喜べばよかったのに、それ以上に自分がやってきたこと、自分が否定されているんじゃないか、そういうふうに思う思いで近づけなくなってしまう。神様がどれほど自分の隣の人を愛していたか、許していたか、そういう神、隣人とか家族とか、まあ、世界とか言っていいと思います、そういう人たちを愛していたか、その神様の愛の深さよりも自分が神様にしてきたこととか、捧げてきたこととか、今までやってきたこと、成し遂げたこと、捧げたこと、奉したことばかりに心がいって、それに対する報いばかりを求めてしまって、隣人への神様への愛の眼差し、それを全然見えなくなってしまう。それが嫌になって神様に近づかなくなってしまう。その心は、まあ、その罪はっていうふうに言っていたんです、このパリサイ人。私たちは根っこでつながっているというふうに言ってもいいと思う。そのパリサイ人に向かってイエス様が今日こう言われました。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではない、とはどういう意味か学んできなさい。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様のこの最初の言葉、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。まあ、これは健康な人だけならば医者は必要ない。イエス様は病人のために、まあ、医者としてこの世に来たということ。で、病人というのはこのチューブの人とか足のなえた人を癒す、そういう病人だけではないんですね。ただ病気に遭っている人のためだけに来たということではありません。罪という誰も治すことのできない病にかかっている人間のために来た。で、この丈夫な人と言われているのも、これパリサイ人のことを指しているのではありません。よくやって神様の前でうまくできていた人のことを指しているのではありません。パリサイ人もまた主税人と同じように罪のうちにいる人です。パリサイ人は神様の深い愛とか御心よりも自分の行いに対しての報い、そればかりを求めてしまう、つまり自分ばかり見てしまっている、そういう罪の中にいます。まあ、罪の病の中にいます。主税所の中にいます。その罪のために私は来たんだ。パリサイ人も主税所に座っていたんですね。抜け出せなかった。自分がこんなにやってるのに、なんで他の人ばっかりうまくいくんだ、神様おかしい、そういうふうな中で神様の愛、御心、そういうふうなのが見えなくなっている、その主税所の中にいる私たち、パリサイ人のためにも今日来て、見て私に従ってきなさいということを主は言われているの。イエス様は今日、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというふうに言いました。なぜ生贄を捧げなくて良くなったか。今まで罪を犯しているものがあったら、その代わりに何か血を流さなくては罪許されないということもありました。 そういう祭儀を行わなければいけないということもあったんです。でももうそうじゃなくて憐れみを求めている、憐れみを求めることをしなさい、そういうふうに言われている。何でも捧げ物しなくてよくなったのかといえば、それはイエス様が私たちの罪を許すためのもう捧げ物となってくださったからです。だから神様は私たちにもう生贄を求めておられない、何かこういうことをしなきゃいけない、これ良い子にならなきゃいけない、そうしなければ愛さないなんてこと言ってない、許さないなんてことは言ってない、もうイエス様がされたあの十字架での死、苦しみ、それが値となってもうあなたを許すし、だからその許すという私の憐れみを求めなさい。まさにイエス様がそのために死んでくださった。神様の憐れみと愛というのはそこに全部示されているんだということを先週もお話ししました。そのイエス様をこそ求めなさい。イエス様はパリサイ人にその憐れみと愛を求めること、つまり私を求めることを学びなさいというふうに言われたのであります。新教徒訳ではここでは行って学びなさいというふうに言っています。出て行きなさいということを言ってるんですね。このパリサイ人、私たちは、憐れみと愛を学ぶために出なければいけない。出て行く場所、どこに行かなければいけないのか。それはイエス様の催している宴の場所ではなくて、自分がしてきたことが報われない場所を、神様は自分をちゃんと見ておられない、ちゃんとしていない者たちばっかり許す、それが納得できない、ちゃんと生きている私を見ててくれない、神様の御心をそういうふうにして無視して、神様自体も無視してし、納得できない、違うものばっかりを求めて慰めを受けている、そういう罪の場所から出ていきなさい、そのような主税所から出て私のもとに来なさい、イエス様のおられるとこから出ていきなさいという話じゃないんです。今いる私たちが神様から離れているその場所から出ていきなさい、そういうふうに主は言われているの。今私たちがただ一つ求められているのは、このイエス様の招きに応えて自分のその主税所から立ち上がってイエス様のもとに行くことです。これも直接なことを言えば信仰告白をして洗礼を受けることです。それが主税所から立ち上がって従うことということです。今日イエス様は私たちが自分のその主税所から立ち上がること、ただ私に従ってきなさいというその言葉に促されて立ち上がること、イエス様のもとに集って共に喜びの食卓に着くこと、それを望んでおられます。主がそれを望まれている。主税所は孤独です。誰も自分のことを見向きしません。喜びの宴があるところ、罪人たちが多く集います。共にいることができます。私たちはその場所に呼ばれています。今日こそが私たちのもう一度立ち返る時、そして招きを受ける時なのであります。私に従ってきなさい、主はそう言われておられます。お祈りいたします。天の父よ、主イエスキリストを私たちのために使わせてください。ただ今私たちが立っている場所、あなたは今日の御言葉を通してお示しくださいました。あなたと共にいる、あなたと共に歩む、あなたが共にいてくださると私たち信じて歩んでいますけれども、知らず知らずのうちに私たちは私たちの主税所に座り込んでつぶやいて、抜け出せなくても 抜け出したくても抜け出せないような、そのようなところに座り込んでいることがあります。先行きも分からず途方に暮れるような思いをする、そのような主税所に座っている私たちに、今主がその私たちを見つめてくださって、もう一度私に従ってきなさい、そう言われておられます。その先を主が今日喜びの宴を持って共にそのことを祝おうと、その祝いの場所を私たちのために用意してくださっていることも示してくださいました。パリサイ人のようになる私たちもいます。主をどうぞ許してください。主の御心と愛と隣人に対する愛を私たちにもう一度気づかせてくださいますようにお願いをいたします。主に信じて従っていく信仰をここにいるすべてのものに与えてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。